シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ技術支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は12月下旬の注目作品について話します。
はい。
まあ、19日の週ですけど、一つ目が、星と月は天の穴ですね。
うん。
まあ、邦画で、綾野剛が主演で、はい、バイブレーターとかトム・グイの脚本とか、うん、加工の二人の監督をしている新井春彦さんが監督してるんですけど、うん、
はい。
そうですね。まあ、加工の二人もそうですけど、
うん。
性描写が多い。
濃い話ですね、多分ね。
そうですね。なんだっけ。吉行淳之介の、まあ、原作の小説があるんですけど、
うん。
まあ、史小説っぽいんですよね、多分。
ああ、そうです。うん、
で、だから主人公も小説家で。
ああ、そうですね、うん。
はい。なんか、まあ、セックスに溺れてるみたいな感じの役ですよね。
うんうん
うん、まあ僕は綾野剛まあまあ好きなんで、
はい、
見に、まあ興味あるかなっていう感じですかね。うんうん、100% いくかどうかちょっとわかんないですけど。
うん
うん、
僕も加工の二人を、ま、未だにちょっと見てないので、
そうですね。
うん、なんか、それを 見ないとなとはずっと思ってるんですけどね。
うん。そうですね。
はい。
はい。まあ、吉行淳之介、吉行和子の、
うん。
お父さんですよね。
うん。
吉行和子ってあの女優の。
ちょっと顔が今パッと浮かばないんですけど。ね、
次行きましょうか。
はい。すみません。
で、次は、アバター・ファイヤー&アッシュですね。
おお、
はい。まあ、アバターの3作目で、うん、ジェームズ・キャメロンがまた監督やってるんですけど、
うん、
もう時さんとは2を話しましたよね、ここで。
そうですね、はい。
そういうことで、ラロッカさんと3人でしたっけ、あの時。
ああ、そうでしたね。
で、話して、まあ、2はあれですね、海の話だったんですよね。
うん。
まあ、1のほとんど続きだったけど、まあ、2では、その、海にの地域に移住していった主人公たちの話で、うん、で、今度は、なんか、まあ、ファイア&アッシュって言ってるぐらいなんで、
うん、
火と、まあ、灰かな。
うん、
まあ、パンドラってあの星にの神様みたいなのが いるっぽくて、
うん、
それにまつわる話なんですよね。うん、で、まあ、出てくる登場人物とかも2をほとんど踏襲してるから、
うん、
あれの続きは続きだし、敵も2の続きなんですけど、
うん、
一つ問題があって、
はい。
197分あるんですよ、これ。
長いですね、また。
3時間17分あるんで、ちょっと見に行くの大変だなっていう。
うん。
なんか、2問の時もそうなんですけど、
うん、
ずっと 100%CG みたいな映像を見るのが僕結構辛くて。
ああ。まあまあ、そうです。まあそうですよね。この映画特にそうですもんね、まずね、うん。
そう。綺麗なんだし、色とりどりなんだけど、なんか、めちゃくちゃチカチカするっていうか、そこが197分続くのかと思うと、ちょっとどうしようかなってちょっと思ってるんですね。
確かにね。
それ知る前は見に行く気満々だったんですけど、
197
かっていうね。
うん。
まあでも、注目作品だと思いますね。
うん。そうですね。
で、3作目は、ビューティフルジャーニー。
うん。
二人の時空空間、時空旅行ですね。
はい。はい、
まあ、これはここでもやったアフターヤン。
うん。
がコロンバスのココナダ監督の作品で。
うん。
今まではあれなんですよね。脚本もココナダ監督がやってたんですけど。
はいはいはい。
今回から脚本が、まあ、それこそ このザ・メニューっていう、まあ、この作品もここでやりましたけど。
はいはいはい。
その作品の脚本家であるセス・リースさんが、うん、まあ、本作の脚本をやっていると。あと特徴的なのは、ジブリの音楽をやっている久石譲さんが、
あ、そうなんですね。
音楽を担当している。そこは結構、ちょっと楽しみではありますよね。で、主演がコリン・ファレルで、まあ、これはアフターヤーに続いて、また主演やると。
そうか、そうか。そうですね。
そう。だからコリン・ファレルと、まあ、マーゴット・ロビーの共演で、うん、まあ、なんていうか、別にもともと、 恋愛関係にある二人じゃないような感じがするんですけど。
そうですね。うん。
まあその二人が、まあどこでもドアみたいな、どこでもドアとタイムマシンくっついたみたいな。
はいはいはい、そう、そういうことですよね。うんうんうん。
ここ開けるとなんか自分が行きたかった過去に戻るみたいな。
はい、はい。
で、その時代を 見るみたいな感じ。
うん。追体験というかね、そういう感じですね。
うん、僕なんかちょっと、ブルース・ウィルスのキットっていう映画とか、うん、あと、ロザモンド・パイクとサイモン・ペックの幸せはどこにあるとか、
うん、
なんかそういうなんか、自分の幸せを見つめる、
うん、
まあ、そういう話かなって気がするんですけど、うんうんうん、まあ、ココナダ監督の作品はまあ、いい作品が多いので、うん、まあ特に、コロンバスは僕そこまでじゃないですけど、アフターヤンはすごい好きだったんで、
うん、
楽しみですね。
うん、
で、まあ、この週めっちゃ多いんですけど、
はい。
まあ、あの、この予告というか、この注目作品を話す上で調べて、一番面白そうだなと思ったのが、
うん。
それまではだから注目してなかったんですけど、
はい。
予告を見て楽しみだなと思、面白そうだなと思ったのが、うん、世界一不運なオハリコの人生最悪な一日っていう。
はい、これですね。うん。
アメリカ、スイス合作の、
うん、
まあ、スイスが舞台の映画なんですけど、
はい、
なんか主人公はオハリコ見習いみたいな、
うん、
まあ、親が多分オハリコの有名な人だったっぽい人が死んじゃって、子供がそれを引き継ぐみたいな感じなんですけど、
うんうん、
まあ、でもなんかあんま仕事がうまくいかなくて、
うん、
で、そうこうしてるうちになんか車で運転してたら、麻薬のなんか、犯人っていうかその、
うん、
バイバイしてるようなやつが倒れてて。
すごい場面に遭遇するみたいなね。
そう。で、それで、その、そいつらを、
うん、
その、通報するのか、
うん、
その、奪うのか、うん、そのまま逃げるというか、
うん、
まあ、見て見ぬふりするのかを、三択になるっていうことだったんだけど、
うん、
まあ、多分、いろいろこう絡んできて、しかも面白いのが、その、針と糸の力で運命を切り開くって書いてあるんですけど、
はい、
なんかその道具を使ってなんか、解決しようとするっていうか、
うんうんうん、まあトリックみたいなとかですよね。
うん
うん、
っていうクライムサスペンス、
うん。
で、まあ、あの予告編でも書いてたけど、まあ、世界初って書いてあって、うん、
あ、
それは世界初だろうなってい
う。これは面白そうですよね。
そうですね、ぶっ飛んでる感じだし、
うん、
スイスっていうところもまた面白いし。
ああ、そうですね、うん。
これは、はい、調べてみて、みたいなと思った感じです、
うん
うんうん。で、まあ、あと何個かあるんですけど、あとでおとけさんに、あとは任そうと思うんですけど、
はい、
一つ僕から言いたいのは、この19日から、
うん、
と、神保町に、キネマリスっていう映画館ができるんですね。
うん、はい。
まあ、あの、何て言うんだろう、あ、開かれるというか、その、19日から開業されて、
うん、
で、その映画館は、まあだから、もともと神保町って、神保町の駅の上に、
うん、
岩波ホールっていう、
うん、
まあ歴史のある単館系の映画館があったんですけど、うん、
はい、
コロナ中か、なか 2年ぐらい前かな、なんかなくなっちゃったんですよね。
うんうん、
なんか僕はだからそこでしかやってない作品とかもあったんで、たまには行ったんですけど、うん、まあ亡くなったと。で、それを嘆いた人が、あの、このシネマリスを立ち上げに関わってて、
うん、
投げたのかな。で、まあしかも、まあ我々ともちょっと近しい人がそこで働くことにもなっていて、
そうですね。うん、
で、シネマリスはなんかちょっと面白くて、
うん、
あの、ただ単に2番館でもないし、
うん、
単に、ミニシアターでもない感じなんですよね。劇場が2つあるんですけど、1つはその旧作ばっかりある。
うんうん、
で、もう1つは新作みたいなところ、
うん、
作品をやる感じで、
うん、
で、まあ会員みたいな感じ。
はいはい。
サブスクって、あの、シネマリスは言ってますけど、
うんうん、
サブスク会員になると、その新作の方もちょっと安く見れたりとか。
うんうん、
あと、旧作の方は見放題で見れるとか、
うん、
っていう特典というか、まあ、そういうシステムになってて、まあ、ちょっと面白い試みなんで。
はい。みたいですね。
ちょっと僕、あの、サブスクの方はもうちょっと全部見てることある作品だし、
ああ、はい、
はい。見直すのどうしようかなと思ってるから、ちょっとすぐに入るかわかんないですけど、
うんうんうん、
もサブスク会員にもなってみたいなっていうのがちょっとですね。それで、その、シネマリスで第一作目の新作として、新作なのかな？ちょっとわかんないですけど。
うん。
だからサブスクじゃない方の作品として上映されるのが、ジュンについてっていう作品で。
おー、はいはいはい。
で、これは、吉祥寺にある、うん、まあ、一人でやってる、その、
うん、
島田純一郎っていう人が一人でやってる出版社。
うん。
歌謡社だったかな？って読むのかな？多分、夏の葉の社って書くんですけど、うんうんうん、まあ、その話のドキュメンタリー映画があって、
はい。
まあ多分、神保町だから、本の街なんで、
うん、
そういうのもあって、この作品、一作目に選んだのかなって、ちょっと勝手に想像して、本当はどうかわかんないですけどね。
うん。
はい。まあ、この作品が上映されるので、まあ、見に行けたら見に行こうかなと思って、ね、
うん。
僕はシネマリス結構楽しみにしてるんで、
おー。
っていうのは、まあ、そこから歩いて5分ぐらいのところに、で働いてるんですね。
うん。いいですね。
うん。だから、うん、ちょっと抜け出していくとか、のかなと思ってるんで。
できちゃうというね。
はい。
あ、
まあ、いい映画をいっぱいやってほしいなと期待してます。
そうですね。うん。
じゃあ、おとけさんにあと、
はい。
お願いします。
そうですね。それ以外だと、まず、ボディービルダーですかね。
うん。
うん。これは、ジョナサン・メジャースが主演の、ね、うん、ボディービルダーなんですけど、まあ、ちょっと狂気に満ちたボディービルダーというような感じの人の話ですね。うん、で、まあ、肉体美もあれですけど、まあ、ジョナサン・メジャースの、まあ、演技がすごい楽しみだなっていうところありますね。
うん。
うん、
これ事件起きる前になのかな？
どうですか？あれですね。どうも、ちょっと調べたら、撮影が、2023年らしいんですけど、有罪判決出たのが2023年の12月なんで、うん、多分前ですね。
うん、そっか、
まあ。ちょっと遅れて公開ってことかもしれませんけど、
うん、
まあ、だから、有罪判決をジョナサン・メジャースが、まあ、ハラスメントとか暴力的な内容ですよね。それで受けて、うん、その、禁錮刑は、免れたけど、まあ、1年間、更生プログラムみたいなの受けるみたいなね、
うん、
内容だったと思いますけど、
うん、
まあ、今、だから、今は、現在はあんまり撮影とかはしてないかもしれないですね。その前の作品ですかね、だからね。
うん
うん、だから、MCU のあの役を降りる直前ぐらいの作品じゃないですかね。
うん、
多分。はい。まあ、ちょっと前に愛はステロイドってね、ありましたけど、
はいはい、
またボディービルの映画があってね、ところはね、まあ、今回は男性ですけどね、
うん、
まあ、ちょっと共通するものはあるかもしれないですね。
うん、
はい。それから、もう一作品、チャップリンですね、
うん。
これはチャップリンのドキュメンタリーというか、
そうですね、
チャップリンの、まあ、子孫というか、ご家族の方たちが、うん、まあ、撮影に協力したというか、まあ、実際に撮影したりとか、うん、まあ、お孫さんが監督をやってたりとか、
うん、
というのインタビューもあったりとか、まあ、当時の映像とかね、使ったりとかいう、まあ、どんな人間だったのかみたいなところの描いたドキュメンタリーですよね。
うん、
で僕、実は、チャップリンの映画を見たことないんですよね。
ああ、そうですか。
一作を。しかも、どんな人かも、まあ、わからないままここまで来てるんで、
うん、
まあ、これを機に、まあ、映画を、こっちの映画を見るのか、チャップリンの作品を見るのか、どっちが先になるか分かりませんけど、まあ、これはぜひ見ておきたいなっていうふうに思いますね。
仏さん多分絶対好きっすよ。
おー、
まあ、映画の予告編でも書いてましたけど、うんうん、彼は人道主義だけど、
うんうん
うん、まあ、周りからは左翼みたいな扱いを受ける。まあ、今でもよくあるじゃないですか。まあ、人道的なこと言ってるだけなんだけど、
はいはいはい。
左認定されるみたいな感じに言われてて。
うんうんうん、
だけど、まあでも街の日とか、キッズ、うん、キッズか。とか、まあ、すごくいい話。ま、特に街の日は僕大好きなんで、まあ見てほしいなと、
うんうんうん。
サイレントですけどね、街の日。
はいはいはい。
はい。
はい。ありがとうございます。あとは、まあ、新作ではないですけど、ここでもたびたび売れてます、 あの特殊上映で、オムネスフィルムズ監督特集っていうのは、まあ、12月19日から、
そうですね、
文化村ルーシネマ、渋谷宮下、他でやってますっていうところですかね。まあ、今回は3作品ですか。
うん。
トポロジー・オブ・セイレーンと、ノースリープ・ティルと、うん、バーナード・チェック・インですかね。それぞれ、あの、オムネス・フィルムズの、まあ、メンバーだったり、創設メンバーだったりする人たちの3人とも、3つとも監督違うんですかね。の3人の監督の作品が、まあ、やるよ、やりますよってところですね。
うん。
うん。まあ、僕らの概念だと、さよならはスローボールで、を、取った監督が、
ね、
はい、オムネスフィルムズのメンバーでしたし、うん。
はい。
あと、まだクリスマス・イン・ミラーズ・ポイント。
はい。
でしたっけ。あれは僕まだ見れてないんですけども、
うん、
ひょっとしたらまあこっちの方で、あの、見にくいんです。見れないかもしれないですけど、あの、
うん、
それも楽しみにしている作品ではありますね。
うん。そうですね。
はい。はい、この週はそんなとこですかね。
はい。ありがとうございます。では26日の週、おとけさん、はい、お願いします。
はい。まずは、サムシングエクストラですかね。
うん。
あの、副題みたいですけど、優しい泥棒の愉快な逃避行ですね。
うん。
やつですけど、まあ、これ、たびたび出てくるフランス映画で、まあ、面白いのとか、感動できるの、保証されてる感じの作品ですね。
うん。
うん、で、まあ、あらすじ的には、宝石泥棒が主人公なんですけど、
はい。
その親子の二人組なんですけど、逃げてる途中で、障害者施設の人に障害者の親子だと間違えられて、
うん、
障害者のサマーキャンプに一緒についてって、まあ逃げるみたいなね。
うん、
まあそこで、その障害者の人たちと触れ合ったりとかして、まあ、どんなことが起こるかみたいな、そういう話ですね。
うん
うん、まあフランスでこういう映画多いですし、こういうのはやっぱりすごい結構上の方に来るっていうのはよく、毎年大体ありますね、うん、なんかね。
ですね。
うん。はい。それから、これ、ちょっとタイトルがどうなのかって思いましたけど、
はいはい、
大命中、ミーは何しにアマゾンへですね、
うん。
これは韓国映画なんですけど、
はい、
エクストリームジョブっていう作品が前ありましたけど、
うん、
あの作品の脚本家のペ・セヨンって方と、
うん、
主演のリュ・スンリョン、ですか、
はい、
の、まあ、再タッグ映画ということですかね。
うん、
で、これちょっとタイトルで分かりにくいですけど、
はい、
現代または、まあ、英語のタイトルではアマゾンブルズアイですね。
うん、
ブルズアイってまあ、的の真ん中に当てることですよね。ダーツとか、うん、これは今回の作品はアーチェリーですけど、
はい、
まあ、そういう作品ですね。アマゾンのどこの国かちょっとわかんないですけど、弓が得意な部族みたいな人たちのところへ行って、
うん、
なんか弓矢の名人をスカウトしてこいみたいな、そういう仕事をさせられる人の話みたいなね。
そうですね。
うん。めちゃめちゃこの予告は面白そうでしたね。
うん、
うん。
なんか年末年始って、韓国映画のこういうのよくやりますよね。
はいはい、ありますね。
こ、うん、っそりなんか、やって
みたいな、
うん。
あ、そう。なんか、前、韓国映画の、注目作品だったか何かで紹介したときに、あらすじとかに書いてあるのと、
うん、
実際に脚本家で書いてある人の名前が違うとかなんかあったと思うんですけど、
うん。
これ、その、エクストリームジョブの、脚本家を映画 .com のサイトで調べると、
うん、
ムン・チュンイルっていう人の名前が書いてあるんですね。
はい。
だから、ペ・セヨンじゃないんですけど、
うん、
どうもエクストリームジョブの脚本が共同脚本だったみたいですね。
あ、
なんかこれ、一人しか乗らないのかわかんないですけど、たまたま乗せてないのかもしれないですけど。
でも、出るときは出ますもんね。
うん、二人の時もありますもんね。
うん、
まあなんかその、乗せ方なんでしょうけど、まあ、そういうことでたまに食い違いがあったりとか、いうことがあるみたいですね。
うんうん、
これは調べて分かりました。はい。
うん。
はい。この週はそんなとこですかね。
僕は、
はい。
あなたならどうする？人生を決める100万ドル。
はい。
まあ、これは話はなんかよくありそうな。
うんうんうん。
なんか自分にアプローチしてくれる何人かの金持ちがいて、
はい。
どっちにしようか迷うみたいな。でも、実はその、どっちかに迷ってる間に何か裏の話があるみたいな、
うん、
分かってくるみたいな話なんですけど、なんでこれを選ぶだかっていうと、
はい、
ベトナムで歴代興行収入トップ10入りを果たしたって書いてあって、うん、
はい、
そんなに面白いのかっていう。
はい、
しかもなんか、絵の感じが韓国ドラマっぽいんですよね。
そうですね。
ベトナム感全然なくて。
うん、
まあ、ベトナム感僕は別に正確に言ってるわけじゃないですけど、うん、なんか出てくる人たちも、
うんうん、
すごく韓国っぽい化粧をしてる感じとか。
うんうん、そうですね、うん。
なんかベトナムもこういう感じなのか、今と思って、
うん。
そういうところもちょっと面白そうでしたし、うん、というかタイ映画とかも結構そうじゃないですか、最近。
うんうん、そうですよね。
なんか、その、昔の、なんていうか、こう、ちょっと汚い感じのタイとか、いうよりも、なんか、綺麗で、都会っぽい、イメージの映像が多い映画が増えてきてるから、その、ベトナムでも、なんか、そういう感じの映画も増えてきてるのかなっていう、この、興味もありますね。
うん。
まあ、話はよくありそうな感じだから、見当たらしさないのかもしれないけど、なんかベトナム人がなんでこんなにそんなに引きつけられてんだろうっていう興味もあって。
はいはいはい。そうですね。
見てみたいなって
思います。うん、まあ、ただこれ予告見たんですけど、一切って言うと言い過ぎですけど、
うん、
あらすじが全然わからない予告だったなっていう。
ああ、予告編からはわかんないですね。
うん、なんかね。
映画のところ見てやっ
と。ごちゃごちゃしすぎて出ちゃった。
あ、そうですね。
うん。
うん、
すごい勢いは伝わってくるんですけど。
うん、まあ、たまにありますよね、最近。英語からは内容はわかんないっていう。うん、映画 .com のスラスジ読むと、ああ、そういう話なんだ。
はい。
で、まあ、あと、あえてあげるとしたら、アフレイド。
はい。
ですかね。ジェイソン・ブラムハウスがやってる、まあ、ホラー映画。うん、で、まあ、これもめっちゃよくありそうなんですけど、
うん、
まあ、家に AI の、なんか、機能を入れたら、
うん、
そいつが暴走するっていう。
うん、
まあ、ミーガンみたいな感じ
です、ね。いや、そのまんまじゃないかっていうね、ちょっとね。
まあ、ミーガンのあの、人形出てこない場みたいな。
はいはい。
めっちゃ見たぞ、これ、と思ったんですけど。
まあ、今、誰しも思いつくような話っていうね。
うん。
うん、
84分しかないですけどね。
うん、
まあ、
でも
一応、
うん、はい、ジョン・チョーが出てるんですよね。
そうそうそう。
うんうんうん、
まあ、今日は小五七監督の話をしました。
はいはいはい、そうですね。コロンバスのね。うん、
ですね。あの女中が主演ですね。まあ、そんなとこかな。だからまあ最終週、24日の週はあんまりやっぱないです、ね。年末ってみんな映画あんま行かないのかな、やっぱ。
そうですね。ほんまに、まあ、対策みたいなのはないですもんね。
うん、僕もあんま行けないんだよ、年末
年始。ああ、そうですね。確かにね。
うん、一般的に減るから、
まあまあまあ。
出てこないっていうのあるのかな。
年始ぐらいに、まあ、公開した方がいいみたいなことかもしれないですね。
うん。
うん、まあ、あと、もう一個強いてあげるなら、ナショナルシアターライブが、また、まあまあ、たまにやってますけど、
うん、
今回、インターエイリアっていうね、作品がやりますけども、
うん、
ちょっと面白そうだなという、そうですね。たまには見に行きたいなとは思ってるんですけども。うん。主演がロザモンド・パイクで、ちょっと前に、プライマー・フェイシーっていうのがありましたけど、
うん、
これの、同じ、スージー・ミラーっていう方が作家で入っていると。だから、でも、プライマー・シェイン、プライマー・フェイシーも、裁判官でしたっけ？判事の話でしたっけ、
弁護士かな？
弁護士か。そうですか。
はい。
今回は、判事の話ですね。
うん、
で、しかも主役が女性でみたいなところ、まあ、共通してる話なのかなちょっと思いますけど。
一人舞台ですか？
一人ではないですね、今回は。 うん。前回のそのプライマーフェイシーは、ジョディ・カバーが一人でやるっていうね、はい、やつでしたけど。
すごかった、それは、
うん。あ、ご覧になりました？
はい、僕も、はい、見
配信
すごいよかった。いや、映画。
映画館で見たんでしたっけ？そう、僕は結局見逃してたんですよね、確かね。
うん、でもあれ、なんか入れば見えるんですよね。
ああ。
あ、でも、英語だけなのかな？
ああ。
日本語字幕ないかもしれないですけどね。
それも含めて、時間があったら見たいなと。
うん。
思います。そんなとこですかね。
はい。
はい。
ありがとうございます。では、今日は12月下旬の注目作品について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。